の言葉は分かんないけど、まあ、ドイツ語で話してますから、クレーゲンとかね、ナースとか、ナースは英語ですか、クレーゲンがドイツ語ですね、それからコートとかね、ベンドがね、ハルムとか、そういう言葉がバンバン入ってくるわけですよ。で、看護婦としては、一つ一つ聞くんですよ。いきなりクレーゲンって言われたら、看護婦から構えればね、クレーゲンってどういう意味なの、看護婦、コートってどういう意味、ベンド。ハルンって、おしっこ。クレーブスの、ガンと。言いますよね、看護師さん。ということで、もう、そういう会話が出てくるし、なんだって、僕は知っている。だけども、高尾君、最後に頼みます。家内と娘たちが必死になって、私がね、ガンであるかどうか知らないように、頑張ってるから、私が死んでも、ガンだとは知らずに、死んでってなったんだけど、それを君だけしっかり分けないといけない。やっぱり難しいですね、がんするのは。というのは大体がん患者は分かってます。だから逆にがんっていうのはもう不治の病じゃないんだ、心の病だっていうふうに考える。良くするもあるというのは、や吉本の問題もありますし、エンドリンがどんどん上がるわけですから、まだって言えばウルトラの問題も免疫力が高まるわけですから、そちらへ持っていくべきだと思いますね。その典型的な悪い本でしょ、これはですけど、いつみたいにね、手術するためにどんどん悪くなりますでしょ。残回の手術、3キロ取ったんでしょ、内臓。健康な人だってこう3キロ取ったら死にますよ。この頃、ね、奥さんが指示を出してますけど。だから、なんていうの、特別な病気と考えないでいただきたいですね。娘にしょうがないんだよ。
私も近代の方に医学 の、 麻酔科の、ね、関係がありまして、やはりもう10年ほど前ですけど、訪ねた時に彼はとにかくがんになった人にはとにかく知らせるべきだというふうにおっしゃって、何だか分からないですけど、ただし女性は除いてという言い方されてまして、これは男性だから女性の気持ちは分からなかったのかもしれませんけども、逆に分かったのかもしれませんけども、ただ今は僕らある程度この死んだ後のこととか生きることを学んできますとね、やはり今のようにこう仮にされなくても分かっているということで、あとは周囲の人たちとの温かいそういう交流ということで、言わずもがなでこうそういうふうに生き方を変えていくということが日本的なあり方かと思うんですけども、しかし一方では、がんになったことをですね、むしろ、神様からのプレゼントというふうに考えて、それを一つのマネーにして、自分自身の、こう生きるということに対する真剣な問いをするという機会になるんじゃないかなというふうに、ちょっと思ったりするんですけどね。その辺のところをちょっとおじさんにちょっとお聞きしたいんですけど、よろしく。
ね、どんな病気もそうですけどね、病気になって初めて健康のあり方ってよくわかりますもんね。それまでは大抵ね、健康当たり前って思って感謝も何もしないですもんね。本当の価値全然見出しなかったと思うんですよね。だから病気することによって健康のあり方とね、再発見させていただくっていうね、ものすごく幸せですよね。ここはもうがんでも何でもいいんですよね。もう絶対マイナスって本当はないですよね。みんなプラスを与えてもらってるのに気づけばいいだけですよね。マイナスって思ったのが間違いだ。ね、もう全てプラスですよね。気づけばプラスプラスなんですね。だからどんな病気もね、本当はもう神様からのね、素晴らしい愛のプレゼントですよね。それでこうになることは本当は絶対ないんですよね。気づけば幸せになるんですね。ね、本当太陽一つね眺めてもね、砂漠の暑い地域では悪魔って言うんでしょ。ね、焼き殺された感じなんでしょ。ね、でもね、それは味方一つなんだよね。立場変えたらね、寒いところの人だったらもうね、暖かい感じでね、本当神様の愛の塊のように感じるんだよね。だからその考え方が一つに凝り固まるとね、 立場がね、あの自由にならないですよね。特に言葉の縛りって怖いぐらいね、大きいもんですよね。だからがんがんだっていうね、病名つけられて、これがまた不治の病だって言われると、もうその言葉の縛りでもう自由を失ってしまうということがあるんですよね。本当はもう病名つけないのが私はいいと思うんですよ。ね、病名全部消してしまったらね、楽しめますね。今どの病気だろうって。
いや、病名を告げないというのは大事ですね。病気を治すにあって体を元に戻す
ね、本当そうですね。楽しみましょうよ。
がんが不治の病っていうふうに思ってるのは医者でしょうね。
あ、
そういう医者にかかって治ると思いますよ。医者が癌になったら教科書に書いてある通りの経過をたどってその通り死にますね。あれそういうイメージ療法だと思います。だから治ってもいいようなイメージを作れないんですよ。そういうの見たことない。
いや、何やねん証拠に、例えば癌センターとか国立癌センターとか国立癌の病院とか、そういう先生方が癌のことを専門に勉強してるわけでしょ。だから我々普通の医者よりも癌で死ぬことは少なくなっちゃうかしいですよね。
ほとんど癌です。そう
です。まして皆さん方よりは癌の勉強してた皆さん方より癌で死ぬことが少なくなっちゃうおかしいじゃないですか。そうするとね、一つはその、ね、心の部分があるんですよ。もう一つはこれはね、いろんな癌以外にもいろんな関係がありますから、一言では言いにくいんですけど、さっき言ったエネルギー自給率が非常に低下している一つの原因に、がんの専門の先生でも内科系のがんの先生とか外科系のがんの先生、ほとんどがんで死んでるんですけど、どっちのがんの先生ががんになりやすいと思いますか。内科関係のがん、外科関係の外科なんですよね。なぜですか。一番がんになりやすい場所で働いてるんですよ。電気製品が一番たくさんあるところなんです。もう一つは、ね、さっき泉さんテレビの制作現場ですよ。だからもちろん彼らは治そうと思って一生懸命手術してるわけだから責めるわけでも何でもないけど、やっぱり環境を考えないといけない。そうすると死ぬ時は自宅でってもさせてこちらにいたと思うんですけど、かつてね、あのシックビル症候群ってあったのはご存知、30年か40年でした。自宅は木造なんですよ。日本人に合った住宅です。で、その頃勤め先がもうすでにマンション建ってますよね。で、自宅では何ともなくて、勤め先行くと体調が崩れてくる。シックビル症候群。そのうちに自宅もマンションが立ち出して、欧米風の自宅になる。シックハウス症候群。今、我々はみんな、木造の小学校の中で、授業を受けてました。鉄筋になりました。小学校に私のは大反対なんだけどコンピューターでやってます。シックスクール症候群、なぜ学級崩壊みたいなのが起きてくるのか、不登校症、不通園症が起きてくるのか、昔ないような小学校の犯罪が出てくるのか、ともう一つ忘れてならない、ね、シックホスピタル症候群、ね、ではさっきのどなたが結核の話をさっきもうお借りになりましたけど、何十年前に結核で苦しまれた方、今元気にしてらっしゃる、昭和9年前とおっしゃってますね。その頃は結核はがんよりも怖い病気だったんですよ。治らない病気ね、ホトトギスとかいろいろ小説もあります。その時 の, 治療をどういう治療をしてたのかってことを思い出していただきたい。大気安静栄養です。水空気がきれいだ。病気を治すのに一つは水空気がきれいだ。安静と物音が、さっき三村さんに案内していただいて、そこの川、うちが歩かせていただいた、はい、川のせせらぎとか、ね、川のせせらぎとか、木のそよぎとか、 鳥の鳴き声とか虫のね、アマガエルの鳴き声さっき聞いてきましたけど、オニアオガエルでしたね。大きいんですね、意外と。
そうですね。
聞かせていただいたの。そういうのは大気、安静、それから栄養、もちろん療養所というと、それこそこちらの方とか、ナスダとか、あるいは箱根とか、そういう磁場のものしか食べない。それが病気を治すもとなんですよ。で、今一番問題になるのは、シックホスピタル症候群じゃないでしょうか、ね。だから日本の患者の場合は入院した時、入院期間が長くてしまう。彼、艦隊のところの人たちはもともとそういう密閉性のあるところで過ごしてますから、そんなに影響ない。木造住宅に先祖代々馴染んでた我々がそれだそしたら、うちにしても学校にしてもそういう中で何とかして、まあ、そんなこと言ったって木造住宅が高値の花になってますと言って誰も住めるわけじゃない。そしたらその中で何とか工夫して通気性のある衣類と通気性のある空気の中でその酸欠するのが大事。そういう意味で今の病院はもう非常に問題があると思います。
結核になってる人っていうのは癌にならない。
あ、それはそれで元になって丸山さんが生まれたわけですから。
そうなんですね。
丸山さんというと元々は皮膚感染症なんですよ。で、結核のことやって結核患者に癌が少ない、結核に要するにそれ免疫力があるんじゃないかということで、丸山菌っていうのはもちろん抗がん剤でも何でもない免疫力を高める薬。今薬事審議会が非常にいい加減に新薬をどんどん通していて、ほとんど無審査の状態で取ってちゃうんです。最近5年間日本の薬事審議会を通った薬をアメリカの FDA っていうのは9000人からで毎日薬をチェックしています。日本の新薬、最近5年間の新薬のうちでもちろん日本を通過したものがFDI でどのくらい通過しているかって 30% です。 70% は効かないから、こちらはまだいいんだけど 70% は副作用があるから、だから医療事故どんどん起きてますけども、大きな病院で使われてるのはもっぱらそっちなんですよ。で、薬使わないとは言いませんけど、使わないのはなるべく古い薬を使ってほしい。評価が定まった古い薬を使う。なぜ使わないか、利潤が、そういう中で丸山君は私は確信を持って聞くと思うので、薬事審議が絶対通用しないんです。それいろんな事情があってそれは捨てますけども、でその丸山薬師を通さないようにするためにこれは額縁が絡んでるんですが、その他に日本医大と阪大との阪大の山村さんと同じことやって、山村さんの方は通らない、できなくて開発できなくて、丸山さんが先に同じ研究できちゃったんです。で、山村さん自身よりもその弟子の教授たちがもうアンチ丸山で固まっちゃって、反対でできないこと日本以外でそういう社会ですよっていう。それでその時に初めて13人かなんかいる量、ほとんどフリーパスで通ってた審議会に蚊とか火とかを、火のハンコをその人数分だけ作らせて認可をしないように。だから反対系と東大系の医者さんはまず丸山さんを使わない。しかし丸山君の大腸がちゃんとあるわけですから、今は4万人近くの大腸がある。で、その丸山君を伝わないっていう先生方、いざがんになるとも
らえない。
もらえない。さっきも牛乳と同じなんですよね。ね、皆さん方には飲め飲めと言ってて、自分たちは飲ませます。ね、で、がんの患者さんたちは丸山氏なんか、要するに歯の外となりだ、水と同じとか言っていて、自分たちががんになると使う。それは悲しい現実です。私はもう丸山氏は絶対お勧めします。延命効果と圧力効果は確実にあります。私の家内もそんなね、途中で切れちゃったんですけど、切断もしない。ね、その後元気で2年で死ぬと言われて、24年に生きてます。その後いろいろ脳腫瘍とか、脳腫瘍じゃなくて脳梗塞とか心筋梗塞とかいろいろやってますけど、みんなくぐり抜けて杖こそついてますけど、昨日はね、あそこ須山の朧月夜コンサートっていうのがありまして、それに応募していって、課題曲が朧月夜なんですよ、うん、でもう一曲ね、童謡なんか一曲と一曲二曲なんです、彼女は雨降りお月を歌って元気で皆さんで来ましたけど、心ですね、心と歌うということはご希望ですね。お祈りもすごくいいんですよね。私もう足元にも全然及ばないけど、 般若心経だけは朝必ずお祈りしてから、あげてから食事をとるんです。息が長い、長生きになります
ね。素晴らしい奥様のお話
ありがとうございます。
今はどうなのか分かりませんけど、先ほどの話ですね、やはり友達で法医学をやってるというのがありましてですね、彼は学生時代その共産党のまた魂というのはないというしまう、そういう考え方をのするだったんで、でも友達なんですね。その彼にその先ほどの死ぬということが、その時はがんは死ぬもんだと言われても必ずしとったかもしれません。いずれ死ぬんですから、何でしょうが。で、死ぬ人というのは、やはり、その命が永遠であるということを知って死ぬのと、知らぬ状態で死ぬのと、それは当然違うだろうと思って、それで魂の不滅ということをですね、死ぬ前に教えたいなという思いがあります。そういう考え方をしている時に、たまたま、天狗四郎さんという方が、マハサマーディ研究をやるという話したんで、それいいですねというようなことで、賛同して私も必ず支部を作る体制だったんですけども、今はですね、随分いろんな方が、あの世のこととかと研究されたり、あるいはもっと前世のこととかですね、これはまあ回ってますから、そうすると割とですね、そういう問題をですね、粛々と向かっていて、逆にそこに、じゃあ自分としてどう生きたらいいのかという、ことで、結局は神様に対する感謝になっていくんだと思うんですけども、現実にですね、お医者さんという立場でですね、病気の治療とかですね、あるいは心の持ち方のことを、指導されたりですね、伝えていくときに、その魂の不滅の問題とかですね、あの世の問題とかですね、そういうことは考慮に入れていらっしゃるのか、それとも、ご自身はそういうことをどういうふうに思っていらっしゃるのか、その辺のところは今井さんの能越先生のところにしてます、ね。はい、
結局ですね、死んだらどうなるかっていうのは生きてる間証明しようがないわけですよね。で、先ほどと同じようにどう考えるかということです。で、あの世もあるんだというふうに思ってる方が亡くなって、で、あの世があったら、ああやっぱりあったかっていうことで皆さん終わりですね。で、ないと思ってる人が死んで、あったら死んだら驚いたっていうふうになるわけですよね。びっくりして生き返るかもしれませんね。ですからどう考えるかだけのことなんで、で、私飯田先生の本なんかも本が出る前のコピーの段階で私全部知ってましたから、で、以前からそういうの興味がありまして、ですからそういうグループで時々会ったりよく知ってるんですけども、だから久しぶりにこう会いますと300年ぶりぐらいの久しぶりですねっていうな感じなんですね。だからここで出会うっていうことももう前世から全部決まってたこと、だから単なる偶然で後からの因縁がみんなあったというふうに考えた方が、どう考えるの自由でしょ。だからその考え方一つだと思うんですよ。それを必死になって科学で証明せんというかって、有限のものが無限のあれを証明なんて不可能なんですから、とにかくあの世の世界っていうのは絶対いいこと確かなんですよ。その証拠に誰も帰ってきたし、
一番確かですよね。
だから2年ぐらい前にやっぱり死のことをやっぱ笑い学会しても考えなきゃいけないだろうということで、その死を考えるシンポジウムって笑い学会でやったことがあって、私も出たんですね。で、その原稿を書いたんですけど、どう考えようかなと思ったんでね。で、向こうでもですね、御三家ホールっていうのがありましてね、そこでやっぱりこの生を考えるというシンポジウムやってるんで、で、笑い学会の会長の井上会長以下私の名前でね、ちゃんと書いてあって、近日来園というふうに書いてあるんですね。で、そのホールの横にもやっぱり食べるところがありましてね、レストランがあってサンドイッチの店がありましてね、で、そこのサンドイッチの店誰やってるのかなと思ったらショパンがやってましてね、ジョルジュ・サンドさんがね、バックグラウンドミュージックした完成交響曲って言って向こうで出来上がったという曲をやってるんだね。で、寿司屋もありましてね、一つ目小僧寿司とかね、モンスタードーナツとかね、お土産も売ってるんですよ。 でどこで作ってるのかなと思ってよく見たらメイドインメイドと書いてあったり昔の名医は全部藤山看病向こうにいますから ね、
そうですね
楽しいと思いますよ、うん、そういう風に考えていっぺん行こうかっていう風になりますだからホスピスだとかなんかそういうとこ行ったらそういうアホな話してね、さっき言って場所取っといてなっていう話してるんですけどね死は最大の教育ですから今日は人の身明日は我が身ですもん、ね、だから人間と最大の刑罰は何か死なないってことなんですよ。それはギリシャ神話で出てくるんです。神様の仲間でプロメテウスっていう人、そして鳥には翼、それからライオンには鋭い爪をそれぞれ作っちゃあ与え、人間作った時に何与えようかということを考えて、で神様だけの宝である火、それを与え、それでこの生物界の王者になった。それを他の神様が怒って、プロミテウスを神々の世界から追放して、そして高い山に行って死なないという刑罰を与え、そしてコンドルが飛んできて肝臓を食い破って血を流して夕方に死ぬ、一晩で再生して生き返るという話があるんです。これはすっごい残酷なんです。人間死があるからっていう考えなんですよ。人間死ななくなって何しでかすかわからんそんな人には終わりだ。だから死は最大の教育だというふうに思いますね。ですからそういうふうな見方考え方を変えると決して怖くないというか、で実際医療機関がないところは結局病院死がありませんから自然死というふうに、で沖ノ島という鳥取の北の方にあるあそこのその細胞でなくてもっとジブリ島というところであるヘルパーさんの話をしたのを聞いたんですけど、そこで 98% 自宅死亡ですから、で死が近くなるとどうなるかっていうことを実際そこの体験の話してくれました。1週間か10日ぐらい前になりますとね、その方の知ってる人で亡くなった人がしょっちゅうその人の周りに出たり入ったりします。あおばあちゃんが来てねっていうことで向こう行ってね、そしてまたこっち帰ってきて、でこうだよっていうことで死んでも怖くないよっていうことのトレーニングをやってくれてるみたいですね。こういうのがあったら1週間かとかですよ。これ一番確かで、医者があとなんかこれほど当てにならんもんないということのようですよ。
ありがとうございます。楽しいところだそうですね。誰も返してきて
本当にね、楽しいのと同時に気持ちいいです。恍惚感っていうかね、私本当に一瞬間だったんですけどね、だから本当に帰ってきたくない帰ってきたくないですね。
恍惚する人ってそこです
か、そろそろそういう時に近いですよ
じゃあ、お前先生
だからその死というのはもしね、そういう臨死体験とかそういうことを知らなければ10の時締め落とされたんだけど、忘却の短歌になってるはずなんですよ。知らないままにそういうことは知らないでそのまま死んでいったと思うんだけど、やっぱりそういう少しでも周りの後ろに対して関心を持ってるうちに、そういえば自分がこの時はああだったんじゃないかということは分かっているよね。だからやっぱりそれはある意味の気づきであって、そういう意味からすると死というのは全く怖くない。それが先ほど申し上げたように大変なのは死よりは生まれることなんです。だからある意味では死は逆にこれからずっと長い見えない世界にずっと生活していくわけだから、その先にどんな試練があるかそれこそ分かりません。死んだ瞬間は楽しいかもしれないが、あとどんなかは分からないわけだから、ただ死の苦しみがあるのかもしれませんけど、少なくともその死の時っていうのは決して生に比べれば安らぎの要素があるんでしょう。だからこそ死ぬ時は自宅で死にたいですよね。生まれる時も自宅がいいけども、死ぬ時はより自宅で、まあ身内でなくてもいい、自宅で知ってる人たちに囲まれて死にたいですね。知らない人大勢にか、私もね、で見とるよりもそれは身内の方とか友達なんだと絶対に、それには自宅で。だから生まれる時と死ぬ時はなんか自宅で、だから延命装置だけはしてほしくないですね。救急車で入りますでしょ、看護婦が言うそうですよ。先生、スパゲッティにするどうする、管いっぱい選ぶんです、スパゲッティにするか生かすか、それとも自然に住まいます。私の妹の連れ合いが一昨年亡くなったんです。で、まあ、脳梗塞なんですけどね。で他の病気で妹が面倒見てて、たまたま意識がなくて亡くなりに近くなって、夜中で私も呼ばれて、それからその長男甥が呼ばれて、妹と3人で で結果的に肺炎だったみたいなんです。レントゲン撮ったら肺炎でした。でまあ一応酸素は入れました。で気管ね、どうです入れるかどうかというと、まあ、私の出身校でもあったんで相談してくれたんですよ。だから妹が、生前に延命行為はしないと夫は言ってましたので、酸素吸入だけでそのぐらいたまにしてるんですよ。点滴はもちろんやってました。その先生は兄である私に対し、長男であるさんに対し、それで分かりました、まあ肺炎だから点滴の中に抗生物質だけ入れてくれて、それいいですよ、入れてくださいと。で入院してからね、そう半日以内に入りましたね。それは良かったと思います。これ通したら下手すよ、今でも元気で間違いないんですよ。だからね、延命行為だけはやけるといいと思いますね。死ねし、生まれる時も自然に生まれる、死ぬ時もできるだけ完全に自然ってことは難しいですね。いろんな条件ができるだけ、あと酸素吸入もしない、点滴もしないっていうのは復元したりでもいいでしょうから、できるだけ自然に死んできたら少なくともは嬉しいんですよ。それから今お年寄りたちが分かったけど、私生前には生前じゃなくて戦前ですから、ね、戦前に中村哲夫さんの声何回か聞いたことあるんですよ。まだ昭和10年代ですよ。もう本当に迫力ありましたね。で中村哲夫さんが亡くなる3日ぐらい前に幹部たちを集めて、あの人も病院医者ですけど、医者にほとんどかかってないんですか、そのインド行った時の結核の時以外はね。で3日後に俺は死ぬと。だから準備をしっかり、準備っていうのは自分のことではなくて天風会の準備をして引き継ぎをして見事に3日後に亡くなるんですね。だから動物はやっぱりそうですよ、四季は全部わかるはずですから。カラスの人、この辺はカラスはいるんですよ、結構カラスの人は見ませんよね。野良犬とか野良猫の死骸ってのもいませんよね。交通事故で引かれた動物しか見ませんよね。それくらい死っていうのは動物であれば察知できるはずですから、がんでなくてやっぱり死を悟れる人間になりたいなと思いますね。でちゃんとした引き継ぎができてしまえばね、まさかの死だけはやるね。下り坂と上り坂と一番怖いのはまさか
そうですね。寺の門病院と沖縄市を娘して亡くなりました、
ね、植物人間ですね。沖縄市がさんっていうのは、ね、素晴らしい内科の先生です。東大の。それでね、教授で奥様もなったんですよね。奥さんもそうなんですよ。職人が2人になっちゃう、亡くなりました。私も情報機あの方亡くなる絶対乗りますからね。生きてらっしゃったらもう20年ぐらい植物人間ですよ。その先生がね、医者の誤診率 14% です。皆さん方誤診 14% びっくりなさるでしょ。さすがに医者の何て言ったか、さすが沖中さん 14% なんだ。それくらい誤診が多い。ただし彼の言ってる誤診というのは違うんですよ。例えば胃がんやどういう種類の同じ 病気は間違ってないんです。どういう種類のがんとどういう種類の脳腫瘍とか、そういうところの誤診が 14%、 さすが沖中さん 14%偉いなって気持ちです。だから、そういう方でもう、まあ、多分亡くなってないと思うんですが、20年近く植物人間ですよ。だその時ね、その処置をしないで亡くなって本当に惜しまれて亡くなる、送られたと思うんですけど、今だってそれこそ沖縄さんの同級生みんな亡くなっちゃってますしね。見送ってくれる人は一人もいません。だから長生きっていうのは丈夫で長生きでないと意味ありませんね。ただ命だけ長いんじゃ、
お医者さんの中でもですね、最もお医者さんらしくないお二人のお医者の方の神様はこのお二人のお話を聞いてどういうふうに
ね、あの世はあるんですちゃんと、ね、無限の無限のチャンネルとしてはね、無限の無限の世界があるんですよね。だから言葉はどこの世界に行ってしまいますね。 だからこの世でね生きててもうこの世しかないってね、うん、そう信じ切っていった人は何もない闇の世界行ってしまうんですよね。意識だけがあるのね、怖いですね。これでも雨があるって思ってるとね、地獄があるって思うだけでもいいんですよ。地獄行けるんですまだ楽しいんですだからこの世しかないっていうね思い込むのは怖いですね。やはりあの世のことをねやっぱり、うん、信じた方がいいですね。わからなかったも言葉でね、うん、あるんだっていうね、そういう言葉を使って信じた方がいいですね。それをどんどん無限に拡大するとね、無限の無限のね世界があるんだというふうにね、そういう言葉を使うと選択肢が無限に広がるんで、あの世行ってもね、さあどこへ行こうかってなるわけです自由が利くんですね。でそのプラスのやっぱりいい言葉を使ってね、素晴らしい世界がねここにあるっていう言葉でね鉢合わせするとね、いいところがあるんですよね。だから言葉通りにやっぱりなっていきますんでね、あの世を選ぶんでもそうですね。いい言葉をたくさん使ったのは得ですよね。だからあの世は楽しいからこの世戻ってこないっていうのもいいですよ
戻ってきてるのに気づかないだけなん
ですね。生まれ変わってくるって戻ってきてるんですけど、すぐには戻ってこないよね
ありがとうございます。
じゃあちょっとだけじゃあトイレ行ってい
いですか。いや、話になってる。
それじゃあですね、後半はですね、後半で言ったので30分しかありませんけども、お三方とですね、皆さんとの対話ということでいきたいと思います。今までのお話の中で、また感じたこと、あるいはお聞きしたいようなことがございましたら、そんなことでも結構だと思います。どなたかいらっしゃいますか。
はい。
私は涙ができまして、ね、3人目の涙が、3月22日に決まりして、自分の家に帰ってきました。4人の孫を見つめまして、みんな可愛いのですけどね。でも、当時のレクチャーで行けみたいというのは、なんか、難しいんですね、その子は。で、何か変化。その子たちがものすごい難しい。その生まれる時に、さあ、出ておいでって、待ってるよっていう感じで、私は退院で。待ってたんですよ。その涙がポロポローとこぼれてきたんですけどね、なんかを見ててみんな可愛いんだけど、みんなその子がおばっかりたち可愛い感じで
うん、そういう時もありますね。だそれはもう深いね、深い縁のある人が、ね、生まれてくる時とかですね。
そう
ですね、はい、そういう時があります。必ずね、うん、はい、深い縁があるんですね。はい、
先生、今その深い縁のある人が生まれてくるということは、人間というものは本質的にこの肉体ではなく霊的な存在だ。だから霊性は永遠に生き通しなんだと、命は永遠に生き通しなんだよと。だから見えない世界に真実の世界があって、見える世界はもし現れたら究極なんだよと、まあ、こういう方に考えてたらいいわけですか。
そうですよね、はい。
ごめんなさい。
現象の世界というのはもうね、ちょっと消えていく世界ですが、みんな転生して現れたら消えていくと。花が咲いたらしぼんでいくと。まだ時期やったら花が咲く。これもこう繰り返しですか。
そうですね、この人の感覚とね、神様の感覚はちょっと違うんですね。この世で永遠に生きてるっていうとね、絶対死なないっていう感じでね、ずっと続くような感じでしょ。でも神様の永遠不死っていうのはね、一瞬一瞬新しい命が出てきて変化し続けてるんですよね。それが永遠に止まらないという不死なんですよね。 だからもう無限の無限の、ね、変化を遂げてるんで、一瞬一瞬ね、これも1秒はないけどね、無限億万分の1秒で大きい変化を遂げ続けてるんでね、それがもう永遠に出てくるんですよね。それが永遠不思議なのね。だからその一人一人の、ね、命っていうのがそういう形で出てきてるんですよね。永遠にずっと出るんですよね。だから命の自分はもう神様から一瞬一瞬新たに出てきて、それがずっと続くもんで永遠不死なんですよ。で変化してるんですね。この世の変化以上に無限の変化がずっとし続けてね、出てきてるんですよね。
本当によく輪廻転生ってこと言いますね。それは私が亡くなったりしませんか、ね、そして離れ行くと、そしたら瞬間瞬間こう生まれたり死んだり生まれたり死んだり、離れ行ってもそれを繰り返してると、ある時期が来たら五円まで来たらまた生まれてくると、こういうことですか。
いや、もっともっと今複雑で違う生き方がたくさんあるんですけど、はい、その輪廻転生の世界って番組も あまりたくさんないですね。もう全てに輪廻転生があるんじゃないですね。このように近い低いところに多いんですね。その輪廻転生もいろんな輪廻転生があるんですね。本当これ複雑ですよね、だからそのこの世を一つの教室っていうふうに見たときにね、あの世にもいろんな教室いっぱいあるんですよね。だから一つの番組の中にも教室がたくさんあるんですよね。そこへ順番に生まれ変わっていくとね、その一つの番組、あの世の番組でも輪廻転生ってあるんですよね。この世だけが輪廻転生世界じゃないですね。でその魂っていう段階で掴んだときはかなり低い番組の中での姿、移り変わりの姿ですよね。もっと高い番組だと本当のね、命の自分っていう感じですね。魂じゃなしに思いを全部脱ぎ捨てた状態のね、光り輝いた命の自分ですよね。それはもう患者の心とは直感の心を持った、ね、自分ですね。それはもう一つ自由な生き方でね、輝いて一瞬出てくるような感じですよね。でいろんな世界ありますね。はい、
人生というのはやっぱりこう生まれてきて、ここでどうなんですか、やっぱりこの魂の次元の成長を図ると、これはずっと成長していくと、まあ言えば面で言えば道元さんですか、あるいはお釈迦さんとかキリストみたいな、そしてレベルが高くなっていたら人間成長はないと、そこで収まっていると、こういうことですか。
そうですね。だから下から成長していくっていうと輪廻転生をまだ体験しそうです ね。天から降ってくるのがいいですね。舞い降りてくるっていうのがね、だこの世のね、つながり、過去とのつながりを全部断ち切った時にね、あなたにあなたに出てくる自分は輪廻転生の内容ですよね。
だから生まれてくる子供はね、非常に賢いこと、そうでもないように見えること、まあ、環境もあるでしょうけれどもありますよね、天才っていうのは。こういうのはやはり得の高いのが生まれてくるわけですか。
そうですね、魂的に磨かれた、ね、人が能力を発揮しますよ ね。でもう一つ上に行くと、生まれ変わりじゃなしに直接神なる自分ですか、命なる自分が出てきて輝くとね、幹部は天才発揮するんだよね。幹部は何でも知ってるって感じで、そういうこともありますよね。
そうだね。それとも何事もありがたいと、ありがとうございます、すべて。
そうですね、ありがとうございます。ありがとうございますでね、はい、本体の本心のね、神様なる自分を引き出しますよね、呼び出しますよね。
だから病気することもありがたい。ね、経験するわけだから。それと景気が悪くなってきて、生涯が苦しくなってくるのもありがたいよ。ね、
そうですね。
だからこう、右肩上がりの全部ずっと経済が成長してると。あらゆるものが生涯も繁盛してきたけど、このように和風も入ってて、で、上になって、卑怯になってくると、ね、家がパンクするとか、大企業もデスタワーやるとか、もう困ってる人が大変今、多いわけですよね。その社会の道理も乱れてしまって、もう我々のこう、世代から見たら、とても見ておられんというような状態が今、世の中にこう、現れてきてますよね。しかし、これはやるまでかかったら、海が深いように。やっぱりこういうような自然の上を人生は、人生というか、これ描いてるんですから、そういうように解釈していけば、今、影響あることも、次にまた、ね、種をかければ山探して、またこう、変わっていくということで、明るく暮らせますよね。
本当にそうですね。その順調にいっているとき、みんな感謝を忘れるんですね。ね、それに慣れてしまってね、感謝を忘れるんで、 忘れた時にマイナスへずっと下ろしてもらうね。
試練の成功法みたいなもん
ですか。なるね。そして研究に、はい、研究にね、感謝できるように書いてくださるね。でそこで感謝し始めるとまたプラスがいっぱい増えてくるんでね。ね、その繰り返しで幸せを大きくしてくださるという感じですね。
そうとして人間というのはそういう考え方で生きていくということですね。
そうですね、ありがとうございます。
昇先生のその吉本並みのお笑いのセンスはどうやってこう見抜かれたんですか。
私生まれも育ちもですね、九州鹿児島薩摩隼人でございましてね、人様には笑われるなって育ってきて今笑ってもらってなんぼじゃっていうの本当に変わり果てた姿で、でたまたま10年ほど前にその大阪の御堂筋パレードって本当に酒の席からこんな話になったんですけども、珍道園130人で出る羽目になりましてね、そこでプロの珍道屋さんからメイクの仕方とかいろんなこう教わってやるようになって、で初めは男ですかそんなことしたこともないんだけど、そのうちこれが趣味になったりとかね。でその時気がついたんですよ、硬い仕事真面目な人ほどものすごい変身願望があります。税理士さん、弁護士さん、学校の先生で、ある時奥さんに言わずにこういうことをやって、で真面目なサラリーマンでしたから、もう5回目6回目になるとものすごい上手になって、今度は1回あの歌舞伎の弁慶の顔みたいなあれを作りたいってその絵を持ってきてやったら見事にできましたね。でそのままこれを一遍嫁犯人見せてやろうということで車を運転して帰る途中でちょっとスピード出しすぎまして気が張っていたもんですから、で検問に引っかかっておいでおいでとなりましてね、でいくらいつも説明してもらえも分かってもらえないもしょうがないから交番に行って、で電話かけて嫁犯人もらい下げに来てもらいます奥さん来るなり、私こんな人知りませんそれぐらい変わりますよ。その時にハッと気がついたんです。人間のことを英語でパーソンと言いますね。これラテン語でペルソナというってお芝居の時につける仮面なんだ。みんな自分の人生劇場、あなたが主役になっていろんな仮面をつけて、そして都会機械で踊ってるのがあなたの人生なんですね。で、今ここで見せてる顔、職場での顔、家に帰って母親の顔、女房の顔、女の顔、大根役者どこ出しても同じ顔だから大根なんですね。名優見たら悪もやります、いい役もやる、前だか別の顔持ってます、いろんな顔持ってるのが名優なんです。とか真面目な人がその真似するとどれが本当の自分の顔だろうとか必ず悩まれます。白か黒か本当か嘘か、こういう発想しますから。である時富士山っていう番組見てたんです。春の富士、夏の富士、朝焼けの富士、どんな富士山でしょ、どれが本当の富士山ですか。どれも富士山でしょ、どれもあなたですよ。人間もともと多面体なんですよ。だったらいろんな顔があって当たり前、この人の前ではこの顔、こっちではこの顔、それが名優の条件なんですよ。せっかく生まれた一度の人生名優になった方がいいわけです。だから役者3日やったらやめられないっていうのはそういうことなんだ。だから例えば会社なんかで怒られてる、今怒られてる役をやってるんだっていうふうに思ったら別にダーンってことなんですね。その場で絶対名優としての上手な怒られ方をやったらいいわけですよ。会社終わったアフターファイブ、やっぱり同じ会社で飲みに行って部長とか課長とか呼んでるのさ、部長の顔になるでしょ。そうすると会社の延長で面白くもなんともないです。そこで役職メディアの100円罰金とかやってね、でいっそのこと全部ファーストネームで呼んでください。ガッと雰囲気変わりますからね。大阪で屋台で社長したらみんな振り向きますよだから呼び名ってすっごく怖いことだなっていうことをおっしゃいましたけど、ですからいろんな顔を持ってる、いろんな考え方をする、見方考え方を変えると全く違うものが見えてくる。そういうのに気がついて、そうするとそういう目さえあれば世の中には面白いこといっぱいある。何がそんなに面白いのって言うけど、面白くこともなきよう面白く住みなすものは心なりけりっていう高杉晋作の4月最近ポスターでした。あちこちあるんですね。どう思うかっていうのはこちらの問題ですよ。その気になったら面白い話でいっぱい今転がってます。例えば5歳ぐらいの坊やが一人でお留守番に来て、ピーン電話かかって、もしもしお母さんいる、いらないっていう そんなこといっぱいありますよ、ね。今年の春に入った OL が 忘年会もすぎて一人で冷や酒煽って飲んでましたとね、課長心配になって、あんたそんなに冷や酒飲んだら体に触るよって言ったら、彼女はどうぞって言ってた。そのいっぱいあるわけですよ。そういう目があるかどうかによって世の中面白いと思うか考えるのがしょうがないと思うか、知らなくてもいい情報いっぱいありますから、できるだけ楽しい話いっぱいこう集めると、で体にいい人、楽しい人で自分の波長に合う人、結果的にありがとうもらえるんだ、波長に合う人ばっかり気がついたら出てきてでしょ、体に悪い人ほとんどいないと思うんですよ、だからそういうところとできるだけ長く付き合いたい。そしてあの医学的にこれはっきり分かっていることなんですけども、あの去年秋に京都で ある学会で香川康雄先生という方が講演されました。タイトルは人種の差、ミトコンドリア、生活習慣、わけのわからん三大話しました。香川康雄っていうのは分かる人は分かると思うんですけど、香川栄養学校っていうのが東京にあります。日本で一番最初の料理学校から栄養学校になって今栄養大学です。それの香川彩さんも亡くなりました。この方の息子で東大を出て医者になって自治大の教授までやった、今香川女子大の栄養学校の副学長です。医者で栄養学校を結んです。この方が遺伝子の診断の結果、世界中は同じ人間ではないということがはっきり分かっているということを教育講演されました。今の医学の前提はみんな同じ人間だというところからそもそも間違いありませんでした。同じお酒を飲んで同じ人が誰と飲むかによって酔い方違うでしょ。動物実験やったら血中濃度が何パーセントかな、どんな風になるか全部決まるんですよ。人間変わるんですよ。それが一人一人みんな違うからですよ。10人が10人みんなこの薬で効いた、 100% 効いた、そんな薬ないです。7割効いたら特効薬です。その薬がどんな効果があるかはあの先生がくれた効くに違いないという気持ちが自分を活性化するんですよ。でそれを遺伝診断で彼ははっきりこういうふうに言いました。さっきの食の話に関連しますけど、今から1万1000年ぐらい前に地球上が3つの農業革命に分かれました。北の温帯の方は白人が酪農と小麦、我々の先祖はいわゆる泡とか冷えとか、まあ、それは米というような穀類、それから南の方は芋です。こういうふうに3つに分かれたんです。で我々の先祖は何度も何度も飢饉という体験を経て、飢餓、大生、異性死、少ないカロリーで少ない脂肪で生きられるような体でずっと残ってこの遺伝子ができた。白人は乳製品というのを持ってます。これありません。飢餓耐性遺伝子を持ってない。日本人たちはそのもと。そこにこの30年、高カロリー、高脂肪が来たらどうなりますか？他の白人と同じものを食わせても、日本人はものすごく糖尿病、高血圧になりやすいんです。日本人がハワイ、アメリカに10年、15年、そのデータが見事に糖尿病3倍、高脂血症5倍。同じ人間ではないんです。だから栄養学だけは翻訳栄養学を見てたら簡単に間違います。おかみの言う通りやってるところほど健康度が悪い。カタカナ食品をひらがなに変えるとか、ちょっとそうした。そして基本的に旬を食べる。春は日の目だけですから目の目、夏は葉っぱ、秋は実、冬はね、これが旬ですよ。上旬、中旬、下旬の旬というとおり、結局10日、竹冠に旬と書いたら竹のこと、10日過ぎたらもう旬じゃないわけですよ。特に春のものっていうのは苦味があって、冬の脂肪をどんどん燃やすような、そういう体にいいものが苦味があって、そして小麦だとか、ひきのとうだとか、それから豚のみたいな、そういうのが天ぷらにすると食べやすくなる。そういうことは昔の生活の知恵でみんな知ってました。だから、清少納言の人は、枕の草子の中でそれちゃんと書いてる。春は揚げ物って書いてある。ここまで医療を悪くしたのは実はロッカフェラーだという話がある。石油でものすごい金を80年前に稼いで、そしてそれをどうするかというと薬屋に持って、それまでアメリカに伝統医学いっぱいありましたとか、背骨をちょっとこうして直すとか、そんな金のいらんばっかり、それで商売にならんからということで、病気は病院で医者に治してもらうもんだというマインドコントロールをやった結果、医療費がパンクしました。 10年前に代替量という西洋医学以外を全部アメリカの保健所の中で作って調べてみたら、ハイクラスの連中がこの保険の効かない代替量にものすごく金をつぎ込んでいるのが分かった。で、2年前はとうとうアメリカのがんセンターの予算を超えるぐらいの金、そして7割の人はそれを医者に言ってないということも、そういうことからざっといろんな良くする方法というのを認知されて、それで日本の場合まだまだそれが来てません。最後に名医とは何かという話を一言した。今から3000年ぐらい前、賢者というものすごい名医がいたという話、皇帝に呼ばれました。また3人みんな名医だ、誰が一番有名だって聞いた。賢者いるんだ、一番上の兄貴、この兄貴はみんなにお前そんな生活をしてたらいずれ病気になるからね、という医学で言う未病医薬、今病気がなくてこんなしたら病気になるよという予防医薬、そういう養生法を説いてるから、これ全然有名じゃありません。前見せてみたから真ん中の兄貴、病気、まあ、そんな、はい、もう風邪をこじらして、ったらこじらして肺炎になるから、軽いうちに全部治しますから、これまで有名じゃありません。ところが私、変ですよ。毒薬使ったり、メスを使ったり、いろんな手段を使って、死にかかったやつを全部助けますから、世間では一番有名ですと言ったんだそうです。これが名医の正体です。
それじゃあもう1問か2問ですね。はい。今日は終わりですか。
明日はありますかね。
遠慮されてるんですかね。
玄米食がいいって言いますけれど、
玄米食、玄米食はよっぽど噛まないと良くないと言いますけど、玄米食は誰でも食べるでもいいでしょうか。白米でも本当にすみません。玄米に甘み感が入ったらいいけど、甘みが入ったんですけど、こんなの心配がないと思ったんですけど、味方が変わらないと甘みが変わることで、
まあ基本的には一物全体食って言いますね。だ 植物であるならばそこから芽が出てくるもの、動物ならば子供を産めるものが基本になりますね。動物なら簡単ですから、刺身とかね、あれでは子供を産めませんよね。かまぼこではね、かまぼこが海をいただいて泳いでると思ってた女優がいたんで、そういう人たちをかなぼこと言ったんですね。伝染病です。
大阪でアホ
だと動物のはだけど、ヨーロッパの人たちは牛の足を食べなきゃなんですよ。だから彼らは牛一頭を魚のいっぺんには食べないけど全部食べてるわけですよね。タンシチュー、テールシチュー、それからレバーの、この日本にも食べます、リブステーキ、それからドイツ人が骨を叩いて飲んでますね、筋肉にとって牛一頭ローテンションして全部、これが肉食なんです。とか日本の肉食っていうのはそういう栄養学的には、栄養学いらないんだけど、栄養学的に最も栄養的な価値が低いとされている肉の筋肉だから、しかも肉っていうのは赤身の筋肉と白身の筋肉しかない、それが混じり合ったような、ね、不自然な肉を高いお金を出して食べさせて心筋梗塞になったり脳梗塞にしたりがんにしてるわけですね。で植物も同じ、全体を食べるのが大事ですから、米だったらまあちょっともみはきついですよね。だからもみは取ってもらうと、肺が、肺が前、その肺がの部分から芽が出るんですが、肺が前では芽が出ないんですね。やっぱりこの字を見ればすぐ分かるんで、米のその肺がにする部分に取る部分を何て言うんですか、ぬかって言うでしょ。健康な米と書きますよね、ぬかは。とって肺がも取っちゃうと白い米とカスになりますよね。だからカスはやっぱりちょっときついかもしれないけど、そのいきなりね玄米にしなくてもいいと思うんですよ。それ食べる中にやっぱり楽しみの部分もなく、いやいやながら玄米食べるよりは、まあ喜んで肺がも食べた方がいいと。で馴染んできたらだんだんね、産物禁止、業務禁止、やっぱり家庭というものがあると思うんです。とにかく日本人は、肺が前、玄米、白米という前にパンをやめましょう。 スパゲッティの話を、誰考えたってすぐ分かるんですよ。フランスに住んでいる子どもたちね、パンよりご飯の方をたくさん食べているフランスの子どもがいるかどうか考えてください。分かるんですよ、ね、イタリアに、北イタリアに住んでいる子どもが、僕はスパゲッティよりもうどんそばが好きだなんて返事扱いされちゃうんですよ。戦後の今育っている子どもたち、8割から9割学校給食とか外食で育っている、8割から9割が変人ではないですか。そういう変人たちが今大人になっているわけだから、それに歯止めをかけましょう。だからとりあえず玄米でなくてもいいから米を食べましょうという方にむしろ行く。野坂昭之さんってご存知ですか、答えになったの。彼は日本を滅ぼすという本を書いてるんです。その中にはっきりと、ね、パン食が日本民族の食文化を滅亡させたというか、はっきりかなり詳しく書いてある。さっきアメリカの食料政策で言ったようなことを書いてますよ。だからとりあえずは玄米になってもいい。それから玄米に反対される方で、よく玄米は白米に比べて農薬が、特に水源の農薬が多いと言いますね。確かに明らかに多いですよ。栄養価の高いものほど悪いものも増えますから。ただし玄米を食べてる人と白米の人と農薬が髪の毛の水銀でしたんですね。入るときは玄米のがたくさん入ると。で出てきて実際に体に残るのは白米のが多いんですよ。それはその健康な米の部分がフィチンというのがいろんな有機水銀を出しててくるんです。だからその延長してくれないか、大丈夫、ダメです、ダメです要するにそれで東条百合子さんなんかは昔から離乳食にも玄米食を使ったんです。だから今話になった香川さんのお姉さんは香川よし子さんで、私の小学校の同級生なんですよ。今の学生はものすごく体弱かった、年中ね当時食べるものないから、朝礼って昔は長かった、バタバタ倒れて、一番倒れたのは香川よし子さん。で、綾さんが心配して、あの方は七分好き、肺構えね、半構えって言うんで。だから肺構えでも決して悪くはないと思いますね。だから何よりも大事なことは、健康と病気というのは対立して考えないこと、同じ次元のもので、プラスマイナス、健康、プラスマイナスずっとゼロで健康で過ごせばいいんでね。今歌ありますよね、健康宣言という歌、健康のためなら死んでもいいってありますよね。だからそんなのに乗せられない。健康って言葉がいつ頃できたか。
しますか。
はい、あその朝ね、夜もありますから。
じゃあ、健康という言葉にこだわらないでいただきたい。
それでは時間で
肺がのこと一つだけ
ちょっと、もうあと寺前ありますので、はい、その場で言ってきたら、
はい、すいません。ということでテープの関係上これで態度はございませんね。もうそろそろテープの関係だけでございます。
それでは